市政を問う一般質問質問答弁の要旨。一般質問を行った議員の順番で各議員が一定のスペースでまとめたものを掲載しています。二次元コードから各議員の一般質問の録画配信へアクセスできます。11月26日まで。各議員の名前とともに顔写真と二次元コードがあります。自由民主党国分寺対馬文明。国分寺市における災害対策の現状は。対馬、今後大きな災害を想定したときに避難所運営をするにあたってどこの地区防災センターがどれだけ混雑しているのか可視化することで混乱を避けることができると考えますが、市の見解はいかがでしょうか。総務部長、避難所可視化システムは有効なツールの一つであると認識しています。現在開発中の防災アプリに入れる予定で、ウェブ上でも確認ができるように準備をしています。対馬、市は発災後7日間を乗り越えるための備蓄を市民の方々に呼びかけていらっしゃいますが、実際はどこかで市のサポートが必要になると考えます。体制はいかがでしょうか。総務部長、市の地域防災計画では、発災から3日までは市民、市、東京都で必要量を確保し、4日目以降につきましては、災害協定に基づく要請や国の支援を受けることとしています。国の計画では、発災7日までは要望内容にかかわらず物資を届けるプッシュ型支援を行い、8日目以降については、順次要望に応じたプル型の支援に移行することとなっています。対馬、本年第2回定例会で補正予算が組まれ、飼料処理剤を追加購入することになりました。その後の進捗はいかがでしょうか。総務部長、今年度3万9000回分を購入します。今後も積極的に進めてまいります。その他、1、シビックプライドについて、2、西国分寺駅東口について質問しました。公明党、萩野英介、地域共生社会の実現に向けて、1、新庁舎について、萩野、本年6月の第2回定例会の一般質問にて、窓口用軟骨伝導イヤホンの新庁舎窓口への導入を提案した。この間の経緯について伺う。市、配置場所は新庁舎のすべてのフロアに導入を予定している。1階と2階に各8個、3階に4個、4階に3個、5階に1個の全部で24個。萩野、新庁舎でのキッチンカーの乗り入れについての検討状況について伺う。市、新庁舎の東側広場付近に2箇所程度と、南側入り口スペースに1箇所程度を想定している。萩野、災害時のキッチンカーとの連携や、災害協定を検討してみてはどうか。見解を伺う。市、他の自治体の状況を調査し、本市を支援していただける団体があるかを確認してみたい。2、食品ロス削減について。萩野、食品ロス削減のためのフードシェアリングサービスの導入について、昨年の一般質問で取り上げた具体的な内容について伺う。市、ネーミングは食べすけのシステムを使って展開をするので、分寺食べすけとし、導入は食品ロス削減月間初日の10月1日を予定。3、公園整備について、萩野、熱中症対策として市内の公園に災害用ベンダーの 自動販売機の設置を要望したい。また、和式のみのトイレの洋式化を求めたい。その他、括弧4、スターリンクの活用と、括弧5、デジタル美術館について質問しました。向井派、令和新選組、高野文夫。若者支援を、海外留学、奨学金返済、学割。少子化が止まりません。若者支援策を中心に、学ぶ、知る権利について質問しました。1、海外留学支援などの学生支援について、高野、所得格差が体験格差を招いている。市が海外留学半額支援する制度を創設しては、市、国や都がすべきことで、市は考えていない。高野、姉妹都市マリオン市と交換留学制度は、市、交流が再開し、イベントを実施している。高野、他市で実績ある奨学金返済支援制度は、市、国や都がやるべきで、市は検討していない。高野、デジタル地域通貨を発行し、学生が市内で消費したら、消費税分 10% を市が応援しては、市、学生の特定が難しいため検討していない。学生や若者に投資する政策の検討を要望。2、新型コロナワクチンについて、高野、従来ワクチンよりも新型コロナワクチンの健康被害が多くなっている。立川市には健康被害申請に費用助成制度があり、ホームページにデータが公開されている。ワクチンのマイナス情報も市民に分かりやすく知らせるべきでは。市、公表のあり方については研究していく。3、有機フッ素化合物 PFAS について。高野、他市でミネラルウォーターから PFAS が検出された。市内事業者への対応調査要請は、市、国に清涼飲用水の PFAS 基準がないため、市では考えていない。高野、司法で PFAS 健康リスクを周知しては、市、意見を受け、司法に掲示していきたい。公明党、久保恵子。市民に寄り添う思いやりの行政サービスを。任意予防接種について、子どものインフルほか。久保、RS ウイルスワクチンの接種は任意接種で高額。特に基礎疾患を持つ高齢者には、医師も推奨。接種費用助成の検討を要望。市、医師会とも協議を行いながら研究を進める。産後ケア事業について、AI チャットを提案。久保、子育ての不安等を深夜でも相談可能な AI チャットボット、情緒的支援の対応を提案。研究をお願いしたい。市、先進事例も確認しながら、ご提案の AI も含め、対応を研究する。大人の引きこもりに対する取り組みについて、久保、現在、市として取り組んでいることは、市、自立生活サポートセンター国分寺が窓口で総合的な相談、地域福祉コーディネーターとの連携、若者支援地域ネットワーク会議の活用等。久保、さまざまな情報が当事者に届き、活用につながることが大切。さらなる引きこもり支援策で忍耐強く実施対応を。市、重層的支援体制整備事業における取り組み等、効果的な実施のあり方を研究。若者の相談の場、お話しどころの開催等、必要な方に支援が届くよう努める。 言葉や聞こえの相談充実について、久保言語聴覚士で専門性の高い教育相談員1名のみ配置の現状、拡充を要望。教育長、相談員をもう1名配置する準備中。教育委員会としても言語指導の充実を進めてまいりたい。他、医療的ケア児等の防災対策について、平和記念事業についてなどを質問いたしました。